心を読むの時間です。無意識との対話、心身を見つめ直す。今日は第3回有意識学に学ぶ。お話は広島大学名誉教授でありがとう寺住職の町田宗法さんです。
ここまで第1回第2回フロイトとユングの深層心理学から有意識学、さらにアウグスティヌスの考えた無意識についてお話ししてきましたが、そのいずれもが無意識の持つ力を人間の運命さえ左右する非常に大きなものと認識している点で共通していました。今回はまず無意識と運命とがどのように結びついているかということについて詳しく有意識学の理論を見ていきたいと思います。なぜここまでと思うほど私たちの人生は複雑であり危機開会としています。同じ境遇に生まれ育った兄弟でも性格も異なれば歩む人生も大きく異なっています。たとえ生年月日が全く同じ人間であっても億万長者になる人もいれば零落する人もいます。人間の運命は矛盾に満ちていて、常識的な合理主義では到底説明がつかないことだらけです。しかし、有意識学はこの矛盾について明確な理論を構築しており、一見矛盾に満ちた人間世界のことをかなりわかりやすく説明しています。それが業異熟という概念に凝縮されています。業は業、産業の業、異熟とは異なって熟すと書きます。前回カルマという言葉について説明しましたが、業異熟とは過去に作ったカルマが時間差を持ってで熟してくる、つまり日常生活に現実化してくるという考え方です。先祖のおかげも先祖のたたりも共に業異熟というメカニズムの中で起きていることになります。人がこの世で経験していることは千年前の前世で作ったカルマ、500年前に作ったカルマ、100年前に作ったカルマなどがいくつも重なり合って成立しているということです。しかも、個人が作ったカルマ、先祖が作ったカルマ、民族が作ったカルマ、国家が作ったカルマなど多様なカルマが複雑に絡み合って現象を生み出しているために、人間の個性も人生模様も千差万別だというわけです。先にも述べた通り、現代においては前世や先祖、さらには民族や国家など自分以外の記憶が自分の運命を決定づけているなどという考え方は、表層意識の常識的判断にとどまっている限り到底受け入れられない代物かもしれません。しかし3世紀に生まれた有意識学は現代において無意識との対話を考える上で、あるいは心理学における無意識の捉え方と比べてみる上で 非常に示唆に富んでいます。荒屋敷は一切習字式、習字とは現代語の種子、種のことですが、一切習字式と簡訳されているように、過去の行為を最大漏らさず記憶し、現在の現象を生み出す種子、種として無尽蔵に蓄えています。コンピューターで言えばメモリーに容量制限がないハードディスクみたいなものが荒屋敷です。この荒屋敷に蓄積された無数の記憶の種子が芽を出すのに遅い早いの時間的ギャップがあるというのが業已熟という考え方です。有意識学においては、私たちが生きている今という瞬間には、そういういくつもの複雑なカルマが重なり合っているわけですから、少し意地悪な言い方をすれば、人間存在そのものが複合汚染みたいなものだということになります。そう考えると、人間は救いようのない絶望的な存在だということになってしまいますが、有意識学は私たちがそんな存在だから人間はどこまでも絶望的だと教えているのでしょうか。そうではありません。なぜならその闇にこそ光が差すからです。ユングもまた、私たちが認識できる限り、人間存在の唯一の目的は、単に生きることの暗闇に火をつけることであると言っています。暗闇に火をつけることを、闇の中で光を見出すというふうに理解するなら、それは泥がなければ蓮の花が咲かないという仏教の教えと同じ原理ではないでしょうか。仏教には煩悩即菩提という考え方もあります。これは悟りを妨げる煩悩が菩提、すなわち悟りと切り離せないという大乗仏教の考え方です。般若心経にも、色即是空、空即是色という考えがありますが、それと通ずるものがあります。普通に考えれば、煩悩と悟りは対立するものだと思われていますが、煩悩の本体も悟りの本体も真如、真実のことですね。真如であり、同じ根を持つものだから、煩悩を離れたところでは、悟りは存在しないということになります。煩悩即菩提と業已熟の考え方を合わせて突き詰めると、人間は愚かな存在ではあるけれども、そこにこそ救いがあるということになります。私たちは小学生の折に、白い紙に虫眼鏡で太陽光線を集めて燃え上がらせる実験をしたはずです。その時、白い紙に鉛筆で黒く塗りつぶしたはずです。それと同様に、大いなる希望、仏教風の言い方をすれば、大光明を得るためにはカルマも煩悩も不可欠ということになります。カルマの話から少しそれますが、仏教だけではなく宗教の原点は苦悩にあるというのが私の持論です。苦悩は人間の煩悩と密接に関わっています。そしてその苦悩は 人間の息の根をいとも簡単に止めてしまうほど壮烈なものです。ブッダもイエスもモーゼもムハンマドも全身から血が噴き出すような苦悩をその生涯の中で経験しています。そしてその深刻な苦悩を耐え抜いたところから彼らはそれぞれに独自の救いの道を見出しています。それが仏教になり、キリスト教になり、イスラム教になり、今日まで連綿として継承されているわけです。煩悩苦悩のないところに救いはないというのがおおよその宗教の共通した教えではないでしょうか。業已熟の概念を深く研究されていたのが仏教学者の玉木幸四郎東京大学名誉教授でした。私も生前信仰のあった玉木先生は、単に学問研究をするという態度ではなく、自らも日々座禅を組み、深い禅定に入っておられました。業已熟の概念を、そういう奥深いところから思索しておられました。玉木先生は、こんな言葉を残されています。ダンマ、如来とは形なき命そのものであり、言葉を超えた純粋生命である。業熟体とは限りない以前から生まれ変わり、死に変わり、死に変わり、生まれ変わり、輪廻転生しつつ、その間に生きとし生けるもの、ありとあらゆるものと交わりながら、今ここに実現している私自身の本質であり、同時に宇宙共同体の結び目である。最も私的、私的なるものであると同時に、最も公的、公的なものである。それは、私自身でありながら、その根底は底知れぬ深淵であり、無明であり、無知であり、暗闇であり、悪多黙多であり、黒々と連なっていく盲目の生命体である。それは私自身であると同時に宇宙共同体である。このような業熟体にこそ、ダンマ、如来、形なき命そのものがあらわになり通徹し続ける。それはあらゆる形を超えながらあらゆる形を包み込む永遠の働きである。その働きの真っただ中でその働きに全人格体を打ち負かせながら禅定を行ずる。ブッダはそう教えてくれるのである。玉木先生は、ダンマの権限、仏道に学ぶという本に、そのように書いておられます。難しいので、少し解説が必要かもしれません。ダンマというのは、仏法のことです。業熟体とは、無意識の記憶がカルマとして顕現してくる肉体、ボディのことです。玉木先生は、肉体が宇宙の結び目であることも活破しています。この肉体は自分のものであって、自分のものではないのです。ですから、自分の肉体をおろそかにする権限など、私たちは全く持ち合わせていないのです。自らの命を自らの手で殺めるということも、こういう観点からすれば大きな罪のように思います。 玉木先生は全人格的死という言葉もよく使われました。これは自我意識と潜在意識を突き抜けて無意識にまで至る深い瞑想のことです。いわゆる座禅というのも全人格的死であるべきだと考えます。そこまで至って初めて黒々とした無意識にダンマがまばゆい光として差してくるのを彼は体感していたのです。私はこれを光の体験と呼んでおりますが、世界のさまざまな宗教に共通しているのが光の体験です。有意識学でも同じような考え方があり、意識が変容すること、変化することを天ねと呼んでいます。天とは回転の天、ねとは依存の依、夜と書きますが天ねと呼んでいます。具体的には前五式、前の五式である感覚は行動力の知恵である上昇察知に、意識は物事を深く洞察する妙観察知に、マナ式はすべての人が平等であることを自覚する平等承知に、荒屋式は曇りなき完全な知恵としての大円境地に転ずるとされています。大円境地とは大いなるまどかな鏡の知恵と書きます。つまりどれだけ多くの煩悩を抱え込んでいても、ひとたび意識と無意識が結び合わされると、すべての意識が希望と喜びの知恵に変わるというわけです。仏教が昔から説いてきた煩悩即菩提、あるいは色即是空、空即是色という考え方も、私自身の経験を踏まえても、それは架空の話ではなく、誰にでもいつでも起こり得る意識の根源的変化なのだと言えます。そこにこそ無意識との対話の重大なポイントがあるように思います。少し話が先走りすぎたかもしれません。ここで有意識学の話は一旦置いておきましょう。宗教体験というのは日常の理性を超えた無意識の中に潜む生命感情にその根源を持つものです。しかし宗教体験はともかくとしても、私がこのように無意識の中に潜む力に着目するのは、理性にあるいは知性に支配された世界が限界を迎えつつある現代にこそ無意識の力が必要とされるのではないかと思うからです。近代哲学の父デカルトの我思うゆえに我ありという言葉の背後には、感情や感覚などといった身体的な要素を理性や精神の自立を妨げるものとして極力排除しようとしたことに、その基本思想があります。デカルトが生きた頃のヨーロッパがひどい寒波に見舞われており、食料が不足し、人間と自然との関係が敵対的な性格を帯びた時代だったことも影響しているかもしれません。自然に依存しない人間の理性や知性を中心にした存在のあり方が哲学的に模索されたのです。自然環境が人間の思考に影響を及ぼしていたことは明らかです。そこには 理性の過大評価があるように思えてなりません。私たちが日々生きていく上で必要な身体性の役割が全く無視されているのです。人間にとってこの肉体というのは私たちが考えている以上に大きな役割を果たしています。もちろん理性と知性のおかげで私たちは道徳や合理的な知識を身につけることができたわけですが、人間というのはどうしても理性だけでは割り切ることのできない曖昧な要素を必然的に抱えています。そうした曖昧な要素を抹殺したところに、果たして全人的な人格が成立するものでしょうか。単に理知的な人間というのはあってもあまり面白くないものです。誰だって書物の虫のような大学教授に会うよりも、風天の虎さんのような人生の酸いも甘いも噛み分けた下町のおじさんに会って一緒に団子でも食べた方がよっぽど楽しいし、人間として勉強にもなります。理性の対極にあるのは感情、情念です。その不合理で曖昧な性格から、それらは自然科学の発展を妨げるものとして正当な評価を受けてきませんでした。聖書にもヨハネによる福音書ですが、はじめにロゴスありきと書かれているように、理性が真理と同等に扱われてきたのに比べて、人間の肉体に発する感情を主体とする情念、パトスは、モーマイというニュアンスが強いように思います。キリスト教思想に主軸を据える西洋文明には、この身体性への偏見がついて回ります。肉体とは肉欲を宿しているものであって、アダムとイブが禁断の実を口にして以来、人間を神の汚れなき世界から罪深き世界へと陥れた最大の要因とみなされてきたわけです。先に述べたように、理性と感情は相反するものとして存在しているわけではありません。共に等しい私たち人間の属性として、相互に補完的な存在だと思います。理性と情念、精神と肉体との間に健全な緊張関係が存在することは、私たちが自らの人間性を高めていく上で非常に大切なことだと思います。そして無意識は誰しもの感情、情念の奥底にあるものです。そこに注目してみようというのが本講座のテーマです。そもそも人間は理性的動物だと定義づけたのはアリストテレスですが、私は理性的という言葉をつける以前に、人間が動物であるという側面をもっと素直に受け止めるべきだと思います。日々私たちの行為を突き動かしているのは動物的本能であり、無意識の力であるわけです。これは理性ではなく、本能に身を任せて奔放に生きようと主張しているわけではありません。自分の中にある動物的な要素を解放することは、人間の尊厳を高めることにつながっていきます。ユングは、移行しつつある文明という本の中で語っています。もし誰もが 自分の内なる動物とより良い関係を持っていたなら、それは同時に自分の人生により高い価値を与えることになるはずである。ユングがここで自分の内なる動物と言っているのは無意識と理解して良いでしょう。意識が生み出すものがロゴスとするなら、自分の内なる動物である無意識があらゆる情念をふつふつと煮えたぎらせるようにして弾き出すのがパトスです。ユングはこの両者を分断させるのではなく、意識が無意識と良い関係を持つことが大事だと述べているわけです。自分の内なる動物という言葉から思い出すのは、鎌倉時代の高僧明恵上人です。明恵上人は華厳宗の中高の祖と呼ばれたりするように、非常に座禅に熱心で戒律を重視したお坊さんです。念仏を唱えて他力本願の道を歩んでおられた法然上人を厳しく批判して在者林という書物を書かれたことでもよく知られています。明恵上人は非常に個性的なお方で、自分のふるさとの紀州の湯浅湾にある島に本気になって恋文を書いたり、あるいは京都の高尾にある神護寺の釈迦如来に手紙を書いたりしたことで有名です。その明恵上人は40年にわたって夢の記録、いわゆる夢日記、夢の記を書き残されておられます。その中で明恵上人は、かわいい黒い子犬がしばしば夢の中に登場してくると記しています。それはまさに明恵上人の無意識に存在する内なる動物であり、そのことを明確に自覚されていた明恵上人は、職人に頼んで可愛い子犬の置物を作ってもらい、常に自分の傍らに置いていたと伝えられています。心理学者の河合駿先生は、このエピソードからユングの言う自分の内なる動物をとても大切にしていた明恵上人は本物のお坊さんだったと非常に高く評価しておられたのを思い出します。昼と夜、光と闇、夏と冬、男と女、そのいずれの組み合わせにしても決して敵対するものではなく、お互いに必要とし合う関係です。意識と無意識もそうです。もし片方がもう片方を凌駕してしまうようなことがあれば、私たちの社会生活はどこかで破綻してしまうでしょう。亭主関白や家家殿下も度が過ぎると家庭崩壊につながりますが、何事にせよペアというのはやはりバランスが大切ということになります。地に働けば角が立つ、情に差をさせば流される、意地を通せば窮屈だ、とかくに人の世は住みにくい。この名文を残したのは明治の文豪夏目漱石ですが、草枕の中でこの文章を書いております。誰もが 多かれ少なかれ悩みを抱きながらバランスを保って辛抱して生きています。しかし意識と無意識を和解させることを学び取れば、何事にも左右されないより円満な人格を形成できるのではないかと私は考えております。禅の方で不動心、動じない心という言葉をよく使います。それは単に無心無我の境地というわけではなく、意識と無意識が見事にバランスの取れた状態を私は不動心と言ってよいのではないかと考えています。文明社会に慣れきってしまっている私たちは、どうすれば意識と無意識と和解させることができるのでしょうか。そのためには、これまで無意識と呼ばれてきた、あるいは呼ばれずともそのように捉えられてきた知見を土台にして、無意識というものを今一度問い直してみる必要があります。ユングが無意識を個人無意識、普遍無意識の二層に分けて考えたことは前回触れましたが、この講座ではユング心理学や有意識学の考え方を土台としながらも、私なりの研究と経験から無意識をある種大胆に捉え直してみたいと考えています。有意識学では、荒屋敷が大円境地に変化する、大円境地とは大いなる窓かな鏡の知恵と書きますが、大円境地に変化するという考え方とは別に、もう一つの学説があります。それは大八式の荒屋敷のさらに奥に大九式である天羅式が存在するという考え方です。天羅とはサンスクリットで無垢、汚れがないということですが、無垢を意味します。天羅式とは汚れなき意識という意味です。これは有意識学の考え方ではありますが、私自身も長年の修行などの経験から、確かにそうしたものがあるように確信しています。私はこの有意識でいう第九式が掘り起こされた瞬間に、オセロゲームで黒石が一気に白石に変わるように、すべての意識が変化するのではないかと思うのです。恐縮ながら、ここで私個人の最近の体験を語らせていただきます。私は今年満67歳になりますが、2年前の65歳の時に、京都の比叡山にある延暦寺で60日間こもって修行をさせていただきました。もともと私は臨済宗に漱石を置いておりましたが、60を超えてから天台宗に漱石を移し、最初の関門である初歩的な修行を比叡山の余川の行員というところでいたしました。若い時は臨済宗の禅の修行をしましたが、それは仏教学でいう謙虚、現れる教えと書きますが、謙虚の修行でした。今回は天台宗の密教の修行をさせていただく機会があったわけです。朝1時に起きて、 夜の9時までほとんど休息なく行が続くわけですが、修行者の大半が20代30代の若者たちでしたから、60半ばの私はついていけるか不安なものがありました。我ながらよく体力が持ったと思います。2ヶ月にわたる熾烈な修行内容でしたが、最後の1週間は密教の修行のクライマックスであるごま供養をいたします。7日間にわたって21回のごまを炊くわけですが、その間ごま供養のご本尊である不動明王の真言マントラを1000遍唱え続けます。禅の座禅とは異なって、天台宗の密教の修行では目を閉じることがありません。疲労困憊し睡魔に襲われる中で、目を開けたまま不動明王の真言を1000回唱えるうちに、自分の意識に明らかな変化があることを自覚しました。有意識学でいう天寧の体験です。煩悩にまみれた自分の意識が雨らしき汚れなき意識に変わっていく瞬間を、雨らしきが自分の身体に顕現してくるのを直接的に感じたことがあります。先ほど触れた不動心という言葉もその中で納得することができました。真言マントラを1000回も唱えるうちに、自分の意識と無意識の統合が成立したのかもしれません。それまでの疲労困憊し睡魔に襲われ続け、混濁した意識が透明になっていくことを、この肉体上にまざまざと体験したわけです。仏教の修行の中には、このように有意識学の知見を踏まえて、具体的に修行方法を提供してきた蓄積があるように思います。人間の無意識の根底に雨らしき汚れなき意識があることを、単に学問研究上ではなく、自分の個人的な宗教体験の中で味わうことができたのは、とても幸運なことでした。人間の無意識の最奥に、そのような汚れなき意識があるという話を、少しオカルトめいて考える方もおられるかもしれません。ですから、次回は、この無意識の最下層に潜んでいるものを追求し続けた、ある禅僧の話をしてみたいと思います。